こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は木曜日の武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いします。私がこの配信を収録している11月の19日から韓国とオーストラリアでは、ちょっと噛んじゃいましたね。オーストラリアでは、ウィキッド・フォー・グッドの、公開が始まりました。羨ましい。今回ウィキッドのために海外旅行行かれる方もちらほら見かけていますので、本当に羨ましい限りでございます。楽しんできてください。もうそろそろウィキッドとかね、いろんな、ワードをミュートにしていかないとなぁと思っているところです。私がね、第2幕ですごい好きな曲があるんですけれども、そちらだけ音源が流れてきてないんですよ、プロモーションで。だからこれが結構まあ盛り上がりどころになるだろうなぁと思って、今から楽しみにしています。そうですね、今日の本題の最後雑談のタイミングでちょっとウィキッドのお話できればと思っています。あと今週の火曜日は、私どもオーバーレーテッド、アンダーレーテッドなものは何かというお話をいたしました。アキちゃんのベスト回答過小評価されているものはというものの回答が天野の天論ってね、私本当にね、指ここでパチンって鳴らしちゃうぐらいすごいいい回答でしたよね。あと私その時用意してたんですが、言うの忘れちゃったのが、これまあごめんなさい、好きな方もいらっしゃると思うんですが、私はどうかなと思ってるのがマクドナルドのフライドポテトなんですよ。マクドナルドのフライドポテトってレート通りの味を楽しめる時間が10分ぐらいしかなくないですか？なんかその後もう死後硬直みたいな、カウンターでポテト受け取って食べ始めたら、すでに始まってるって感じがするんですよね。だからそれがね、ちょっとどうなんだろうと私は思っております。あとそうですね、チーズフォンデュも、チーズフォンデュはオーバーレーテッドっていうよりも出落ち感がすごいなと思っていて、チーズフォンデュってさ、すっごいありがたがられるし、なんか見栄えもいいんだけど、2、3口でいいよねっていう食べ物なんです、私にとって。だからさ、チーズとろーりみたいなのはもちろん美味しいんだけど、言うたってそんなにいらない、飽きちゃうみたいなところはあるんじゃないかなって思っております。よければ皆様の、過大評価されているもの、逆に過小評価されているんじゃないかと思うもの、よければ教えてください。では今日なんですが、今日はその回にいただきましたコメントから、考えたことをお話ししたいと思います。好きなものを否定された時の傷つきについて今日はちょっと考えてみたいなと思っています。きっかけとしては、私がその回であるキャラクターに対して、私はそのキャラクター可愛いと思ったことがなかったので、そのようにお話をしたんですよね。で、そうしたら、いただいたコメントといたしましては、昔からそのキャラクターが好きなので、無限に可愛くないと言われると嫌な気分になりましたといただきました。ありがとうございます。ね、このコメント打つのもね、ちょっとどうしようかなとかきっと思われたと思うんですよね、やっぱり。そう、コメント本当にありがとうございます。なのでそういうちょっと私たちはどういう時になんで傷つくのかみたいなことだったりとか、ごめんなさい、あとね、これ弁明とか責任逃れをしたいとかじゃなくて、なんで私たちはそういう時にそういう風に心が動いていくのかみたいなことをお話しできればと思います。あと嫌な気持ちになりました、自分としては悪意なく話したことに対して嫌な気持ちになりましたって言われた方の、側の話、これ別にあれですよ、コメントをいただいた方を責めているとかじゃ全然なくてですね、そういう、こちら側の気持ちの心の動きみたいなものも合わせてお話できたらと思ってます。よければお付き合いください。そう、今回はいただいたコメントがきっかけではあるんですけれども、こういうことって全然ありませんか？ いや、ごめんね。私、ほんとそういうつもりで言ったんじゃなかったんだけど、あ、嫌だったか。ごめん、ごめん、みたいなことってあると思うんです。SNS でもそうだし、この日常の結構仲良しの友達の間でも、あ、そっかそっか、ごめん、ごめん、そういうつもりじゃなかったんだよ、ってこと。そう、なので、なんかまあ、よくある、なんだろうな、ズレ、みたいなことのお話をできればと思ってます。そう、ではまず、なんで好きなものを否定されると傷つくのかってところからお話ししたいなと思います。例えば、なんかこれが嫌いなんだよねって言われたところで、へーっていうものってたくさんありませんか？例えばだけど、ご飯の好き嫌いみたいな話されても、へー嫌いなんだって終わることが多いと思うんです。例えばパクチーが嫌い、ピーマンが嫌い、椎茸が嫌い、あとなんだろうな、なんだろう、こってりしたものが嫌いとかさ、そういうのってあると思うんだけど、それに対して私たちは傷つかないじゃないですか。へーそうなんだねーで終わりだし、嫌な気持ちにもならない。それは多分なぜかというと、人には好みがあるよね。食の好みっつうのはそれぞれだね。みたいなのを、共有してるからだと思うんです。自分の中でも、なんか前提としてあると思うんですよ。例えば、一緒にご飯行くときに何か苦手なものありますかとか、アレルギーありますかみたいなことって聞いたりすると思うんですけど、そういうもしかしたら、こういうことがあるかもしれない。みたいなのを、すでに私たちは頭に入れてるからっていうのが一つあると思うんです。あとは慣れっていうパターンもあると思うんですよね。これ嫌いなんだよねって言われても、あ、そうすかってなるものに、例えば10年前20年前だったらこれ言うとちょっとなんだろうな、眉を潜められた子供が嫌いとか、そういうことはなんでしょうね。昔だったら子供嫌いとか言っちゃうんだみたいなのあったと思うんです。もしかしたらね、今もあるかもしれないけど、でも今だとまあそういう人もいるよねってなると思うんですよ。まあそういう人もいるかなって。多分それは、昔だったらそういう人が少なくてギョッとしたことだったけど、子供嫌いみたいなことを表明する人が増えたことによって、まあよくある言説の一つになったんじゃないかなと思うんですよ。例えばそうだな、昔だったら深夜アニメ見るのが好きなんですって言った時に、これがね、40の女が深夜アニメ見るのが好きなんですって言った時に、10年20年前だったらちょっと、あ、まあ10年は嘘だね、20年30年前だったら、え、そんなことが好きなの？だから結婚できないんだよみたいな、意味わかんないディスりみたいなのと一緒に否定されたりしたかもしれないんだけど、まあその否定はもちろんあれだと思うんですけど、なんか今だったら、へえそうなんだで終わりじゃないですか、うーんってそれぞれだねみたいな、そういう、まあライフスタイルだったりとか人の好みはそれぞれだねとかに、あと深夜アニメが好きな人も増えてきたから、そりゃそうだよね、好きな人いっぱいいるもんね、なんなら自分も好きですってこともあると思うから、慣れの問題もあると思うんです。で、あともう一つが、例えば大きなものが嫌いって言った時のふーんっていう感じもあると思うんです。ごめんね、すごい抽象的ですね。例えばですけど、スターウォーズが嫌いって言ったとしても、あ、へえ、そうなんですね。まあそういう人もいると思いますってなると思うんです。ある程度価値が確立してるからこそ、価値だったり評価だったり、そういったものが確立してるからこそ、まあ多くの人が見て、多くの人が見て触れているから、まあ嫌いな人もそりゃいるよね。人には人の好みがあるよねってあると思うんですが、例えば、私にスターウォーズが嫌いですって言われたとしても、スターウォーズの価値って何にも揺るがないと思うし、スターウォーズ好きの人も私がスターウォーズ嫌いですって言ったからといって、なんか私を否定された、スターウォーズ好きの私のアイデンティティ否定されたとはやっぱりなりにくいんじゃないかなと思うんですよね。だからその嫌いって言われたものの物事が何かっていうことも、この悪気のなさと愛着とのズレなのかなと思うんです。で、次にこの愛着の話をしたいと思うんですけど、やっぱりまあどういったものに対してだったら人はなんか他の人の好きじゃないとか 可愛いと思えないとか、そういったことに対して敏感になりやすいのかなっていうと、やっぱり、キャラクターだったり好きな作品だったりとか推しとか、そういう自分の中の居場所とかアイデンティティに結びつきやすいものこそ、何かそれを言われると自分自身を否定されたような気がしちゃうんじゃないんですないのかなと思うんですよね。発言した側に悪気なくても、受け取る側の感情としては、え、嘘ってなっちゃうと思うんです。私自身もこういう経験あります。なんか、え、この作品だけはちょっと触らないでほしい、しかも見てないんでしょ、見てないんだったら触らないんでみたいな、わかりますか？なんか見た上でそうやって言うんだったら、わかりました、それはあなたの感想ですけど、だいたい聞いてきたその辺のツイッターとかで仕入れた情報だけを手にして、この作品ってダサくらしいじゃんみたいなこと言うのはやめてみたいな、わかります？それは失礼だろ、お黙れよみたいな気持ちにやっぱなっちゃうなと思います。まあただ、そうね、まあもちろんな、そういう私はちょっとオフェンシブな人間なので、まあ見てもないのに言うやつのことはどうでもいいやってもちろんね思えるんですけど、そうそう、それでもなんかやっぱ心は動きますよね。で、今回の場合に関しては、私にとっては可愛いと思ったことがないっていう発言は、まあ個人の感想の範疇だったと思うんです。でも一方で、まあコメントくださった方は長い間思い出があったり愛着があったりするわけだと思うんです。なのでこの温度差が嫌な気持ちだったり傷つきを生んでしまったんだなって思うんですよ。もちろんだって価値観や美的感覚ってね、本当人それぞれだから、私がごめんなさい可愛いと思ったことがなくてみたいなことを言うのはもちろん違うんだけど、でもそうやって言われたら嫌な気持ちにはなりますよね。で、こっちには悪気はなかったけど嫌な気持ちになっちゃって、ごめんなさいみたいな気持ちはあるんです。で、あとこのごめんなさいもすごくこの話をしながら言うの難しいなと思っていて、この嫌な気持ちにさせてごめんなさいっていうのはすごく簡単なんですよ。簡単だからすぐ差し出せるの。でも多分そういうことを言われたいんじゃないんじゃないかなと思うんです。例えば私が、これで嫌な気持ちになったんだよねって相手に言った時に、謝られてもなんか違うんだよなとか、あとこの私がこうやってね簡単にごめんなさいって言えちゃうって、結局誤解構文と何が変わらないんだろうっていう気持ちにもやっぱりなるんですよ。なんか、はい、これで謝りましたよね、はい、これで形式的なものは終わったのでよろしくお願いしますってされてもさ、え、対話にならないいいんですけどってやっぱりちょっとなっちゃうはなっちゃうと思うんです。もちろんそこに対話が必要な時、必要じゃない時ってあると思うし、今回いただいたものだってある種の感想だから、そのやっぱり人の感想とかってもうこちらではそうだよね、そう思ったんですよねってコントロールできないものだと思うんです。今回嫌な気持ちになったっていう感想をいただいたこと自体もね。で、ただそれに対して責任を放棄するとかってそういうわけではなく、そうですね、その傷つきの本質に向き合わずに謝罪っていう蓋をしてしまうのは、お互いの温度差を知るとか価値観が違うことを認識するみたいなことをほったらかして形式的な謝罪で終わりにしちゃうみたいなことなのかなってちょっと思ったんです。まあもちろんね、いやいや、もうつべこべ言わず謝ってほしいんだよねっていう場合もあるし、そういう人もいると思うから、いろんなケースがあるとは思うんですけど、なのでまあそうですね、今回の結論としては、結論じゃないけど、なんか人が嫌だって思うことはもちろん自由だし、その気持ちを表明することもすごくもちろん自由だと思うんですよ。例えばそうね、何かが嫌いとか好きとかっていう気持ちを表明していくことで発展するものって絶対あると思うんです。それが好きだけではなく嫌いによって発展するものも大いにあると思うから、なんかその自由な言論空間を狭めたりしてしまうっていうのは、やっぱ多様な意見を取りこぼしちゃうことになっちゃうと思うので、活発にね、自由活発に それぞれの意見が出てくる場所が出てくるといいなって思っていると同時に、まあ改めて発言には責任が伴うし、その発言によって誰がどういう気持ちになるかっていうのは本当に自分ではコントロールできないものだなと思ったんですよね。あと、なんだろう、これ言っちゃう側、こうやって今回嫌な気持ちにさせたことがある側の人にも言いたいですし、嫌な気持ちになったことがある側の人にも両方言いたいんですが、これね、スーさんがよく言うんですけど、世界はあなたを傷つけないようにはデザインされてないと同時に、何人も私を傷つけることはできないっていうのは、この同時に成立すると思うんです。だからすごく平たく言うと、これ私のな傷つけたりとか嫌な気持ちにさせた側が言うと、すごく責任逃れっぽく今回ね聞こえちゃうとは思うんですけど、傷つくかどうかは実は自分で選べる場合があるんじゃないかなと思っているんですよね。例えばそうですね、私がウィキッドのことが嫌いだと言われても、ウィキッドはダサくだと誰かから言われたとしても、私は傷つかないんですよ。で、なぜかといえば、誰かにそうやって言われたとしても、私自身を否定されたわけではもちろんない上に、私が感じているウィキッドの価値っていうのはその人には下げられないからです。例えば他の話で言えば、そうですね、トイストーリーでも何でもいいんですけど、私が好きなものを私の周りの人だったりとか、たまたま聞いているポッドキャストだったり YouTube だったり Twitter なりで嫌いって言われた時に、なんだろう、それを受け入れ、その意見を受け入れて傷つくこともできるんです。でもその意見なんか、あ、知らなと思って傷つかないことも同時にできるんだよねって私は思っているんですよね。でもこれすごいマッチョっぽい言い方だから、なんか、あんたなんか嫌なこと言っといて何言ってんのっていう話にもなっちゃうかなとは思うので、すごく伝え方ね、難しいとは思ってるんですけど、なんか傷つきは自分の中にある価値観が反応している状態だと思うんですよ。やっぱり人はね、好きなものを否定されると嫌ですよね。なんか、なんだろう、なんかそんなこと言われる筋合いないしってやっぱり思うし、それを守りたいっていう風に思うんですよ。でも、なんだろうな、そんな誰かの個人の感想で、あなたやあなたの好きなものの価値は目減りしないんだよっていうのを、なんか伝えたいなと思ったんですよね。そう、で、だからこそ、この何かを言うときに躊躇する、このやっぱり配信だったりとか、まあツイッターやってても、これ言ったらもしかしたら誰かが傷ついちゃうかもしれないから、過度にちょっとネガティブなことを言うのを控えようって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんです。だけど、それそんなの面白くなくないですかみたいな気持ちもあるし、なんだろうな、あなたがネガティブな発言を控えたところで誰かが傷ついたりするとか傷つかないとかはもうコントロールできないことだから、なんかそれ以上に自由闊達な言論空間をさ、みんなで、まあそれなりにルール守って、もちろんさ、傷つけてやろうと思ってわざわざ言いに行かなくていいですよ。なんて言うんですか、例えばブルーイがさ、好きな人の前でさ、ブルーイって子供向けアニメでですよねみたいなことわざわざ言いに行かなくていいですよ。もちろんそういう、ある程度のルールだったりマナーは守りながらも、この、でも私は好きじゃないんだよねって言ったっていいと思うんですよ。というのが、私の結論でございます。いや、これね、なんか聞いてより嫌な気持ちになりましたって思われるかな。そしたら申し訳ないなと思ったので、話すのどうしようかなと思ったんですが、何かのきっかけになればいいなぁと思ってお話ししました。あとね、この周りの人のお話を聞いてると、やっぱり最近嫌いみたいなこと、自分のネガティブな感情みたいなのを発露することにすごく躊躇するっていう方をよく聞くんです。 わかりますよ。例えば映画1本の感想だったとしても、私にとってはちょっとこの部分がどうかと思ったよ、これはないと思うって思った映画だとしても、誰かにとっては人生の1本かもしれないっていうのはもちろん常に思ってるんですけど、でもそれは同時に成立するから、私が何か言ったってその映画は目減りしていかないよって、その映画の価値は減らないから大丈夫だよっていう気持ちも同時にあるんですよね。あと私自身も、これを見ると嫌な気持ちになるからちょっと避けとこうとか、しばらく聞かないでおこうみたいなものとかもたくさんあるので、なんか双方のね気持ちがわかるなと思っているんですけどね。ということで今日は、傷つきにまつわる、好きなものを否定された時の傷つきですかね、にまつわるお話をいたしました。皆様はどうお感じになられますでしょうか。もしよろしければコメント欄などでお待ちしております。本当にいつもコメントいただきありがとうございます。ではここからはウィキッドのお話をしたいと思います。ネタバレはしないんですが、第2幕の楽曲についてお話ししますので、聞かれたくない方はどうぞここまででお願いします。もうそろそろ、アメリカでもね公開ということで、すごくねプロモーションが流れてくると思うんです、各 SNS で。でコンサートの映像だったりとかプレミアの映像がね流れてきていて、あといろんな楽曲も流れてきています。で第2幕に関してはアリアナが歌うサンクグッドネス切なーってなっちゃったんですけど、であと、もちろんねフォーグッドはもう、予告のが出たトレーラーが出たタイミングからもう流れていたので、そりゃね聞こえちゃうよなと思うんですけれども、でも、この中で私が好きな曲がねまだプロモーションでも流れてきてない曲がありまして、それがノーグッドディードなんですけど、ノーグッドディードがさ多分今回の第2幕の大きな盛り上がりの曲だと思うんです。なんか私が I'm not that girl とか好きじゃないとか、 As long as you are mine とかもあんま好きじゃないみたいなバラード曲がねそんな好きじゃないっていうのがあると思うんですけど、そろそろさ映画やり始めたら流れてきちゃうだろうな映像と一緒にと思ってちょっとドキドキしているところです。やっぱノーグッドディードが一番耳に残ると思うんです。どうですか皆さん。私ウィキッドの歌を歌う時もちろんねディファイング・グラビティもそうだしポピュラーもそうですよ、歌えますよ、全然歌うし、魔女ハンターのマーチとかもすごいよく歌うんだけど、それにしたってエレカナーメナーメの方がやっぱ歌うじゃないですか。だからねこれすっごい楽しみにしてるんですよ。あとねどうやらツイッターで見ていると、あこれ新曲がこのオズの魔法使いのセリフを入れ込んだ新曲が、シンシア・エリボが新曲ね1曲あるって聞いてるので、がどうやら回ってきちゃったので、それもさ映画見る前に結構見ちゃうんじゃないのと思って今ヒヤヒヤしてます。で私メルボルンで見るので、その家の近くの映画館いくつかスケジュール調べてるんです。まだ1ヶ月も先だからスケジュール調べたところで何も意味ないんですけど、どうやら1日に何回かねダブルフィーチャーがやってるみたいなんですよ、2本立てがね。だから私が行った時もちょっとねダブルフィーチャーやってたら見ちゃおうかなと思うんですけど、そうなってくるとさ1時間半あ違う2時間半確かあると思うんです。1だけでもね、もしかしたら5時間ぐらい座ってなきゃいけないのかなと思って、それもねちょっとどうしようかなと思うんですが、もしまだね第2幕見られてない方がもしこれを聞いていたら、この前も何度も同じ話して恐縮なんですけど、本来であれば第2幕は第1幕を見終わった15分後に見るものなので、この調子で行った方がこの音楽と歌詞メロディーと歌詞が入っていった方が、あーこれってここのこういうことなんだっていうのがわかると思うからね、ぜひ日本でも2本立て、やるんじゃないかなと思うんですけど、やってほしいなと思っているところでございます。 ということで最後にね、ウィキッドのお話ししました。そのうちアキちゃんとも配信来ているので、ウィキッド見れればなと思っております。もうそろそろあれですよね、コンサートの配信も確かワウワウとかアマプラでやると思いますので、それも楽しみではあるんですが、でもそれさ、見ちゃうと、第2幕分かっちゃうんですよ。第2幕の歌やるからね。で、歌聴いちゃうと、歌詞見ちゃったら、こうなってんだ、今、みたいなさ。っていうか、サンクグッドネスからもう聴かない方がいいと思うんです。だって、サンクグッドネス聴いちゃったら、こうなってんだってなっちゃうから。だから、アリアナがさ、ピンクで蝶々がいっぱいついたお洋服着てる歌ね。このコンサートの中では。だから、ねじゃないですけど。そうそう、それをちょっと避けながら見なきゃなと思ってます。私はできれば、初めて聞くのはコンサートではなくて、できれば映画館でと思っているんですが、我慢できなかったらちょっと聞いちゃおうかなって、第一幕の曲はね、もう聞いてもいいと思うので、見たいなと思っております。本当にね、旅行に行かれる皆さん、本当に羨ましいです。本当に皆さんのネタバレを踏まないように気をつけて、SNS 見ていきたいなと思います。では、今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいね、コメントしに参ります。皆様のフォローやコメント、いつも大変励みになっております。本当にありがとうございます。では明日はあきちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回、失礼いたします。